皆さんこんばんは。理博の愛したサイエンスのお時間となりました。ナビゲーターの一こと金谷一郎です。今日も世界遺産の街長崎から世界遺産の街京都の皆様へお送りしております。この番組は月に一度アートに彩られたサイエンスの歴史とロマンをテーマにお届けしております。今月はですね、スペシャルゲストもお招きしております。どうぞお楽しみになさってください。この番組は U プロジェクト京都の協力で、お送りしております。さて第2回目の今夜なんですが、世界自然遺産に、登録されたばっかりの島奄美大島からゲストをお招きしました。奄美 FM デイウェイブ代表理事で放送局長の麓健吾さんです。麓さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、宇賀民将らこんばんは、麓です。よろしくお願いします。
はい、今日はですね、なんと京都と長崎と奄美大島とつないで、お送りしております。今夜は麓さんに、奄美の文化、とりわけ音楽について伺っていきたいと思ってるんですね。というのも、音楽とサイエンスというのは実は切っても切れない、深い関係があるんですね。音楽というのは、その中の音階ですね。これはおそらく人類が最初に見つけた数学だと思うんですね。弦楽器とか、管楽器とか、原始的な楽器なんですけれども、長さを半分にすると今でいう1オクターブの音程になることから、人類が初めてこう分数を発明したのが楽器じゃないかというふうに、言われてるんです。2分の1、3分の1、4分の1とかですね、そういった分数を発明したのが楽器だったんじゃないか。というわけで、今日はですね、今夜は奄美の音楽の音階について、麓さんに伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、奄美の音楽、こう島の歌で島歌とおっしゃるというふうに伺ったんですけれども、島歌というと、なんかどうしても我々こう一般の人はですね、ザ・ブームさんの島唄という楽曲の方をイメージしちゃうと思うんですけど、本当は島唄というのは奄美の民謡のことなんでしょうか？
はい、そうなんですよね。私もなかなかこう島の中で町の方の生まれだったので、あまり伝統文化のことはもう詳しくはなかったんですけど、一回島を出て、戻ってきた時に改めてその島の独自性に興味が出てきまして、地元、その小さい時から島唄を聴くきっかけっていうのはたくさんあったんですけども、どうやらこれがすごくこうオリジナリティ高いものだということをちょっと気づいたのは、本当にザ・ブームさんの島唄という言葉から、沖縄奄美のこう島の音楽がっていうことをちょっと私たち自身も感じたんですけども、どうやら沖縄にはそもそも島唄という言葉は存在しなかったらしくてですね、奄美から拝借したということを、よく沖縄出身のアーティストからも伺うことができまして、どうやらこの島唄の島っていうのがアイランドの島のことを言ってるのではなくて、各 島の中の集落の島、コミュニティ地域ですね、の島のことを言っているということに後で気づきまして、各集落でも歌の、歌詞やまた、言葉の表現も変わってきたりしているので、そういったこう地域のこう集落の歌というのが、島唄 の由来だそうです。
なるほど、ありがとうございます。音楽っていうと、我々小学校で習うこうドレミファソラシドっていう音階が一般的なんですけれども、もともと明治までこう日本古来の音階というのが、あったそうで、東アジア全体で使われていた音階5音階という、ドレミファソラシドって7つ種類があるんですけれども、もともと5種類の音階で、主にこう東アジア、中国、それから日本ではドレミソラドっていう、ヨナ抜きって呼ばれているような音階が多かったそうなんですが、その奄美ではもっとちょっと違った音階も使われていたということで、そこら辺をちょっと伺ってもよろしいでしょうか？
そうですね、音階の詳しいところはちょっとなかなか、お伝えしづらいんですけども、奄美大島自体がですね、その鹿児島と沖縄の間にあって、 その奄美群島の有人発島の一つになるんですけども、この奄美群島を持って本当に、大和音階立音階の影響がありつつ、奄美群島の中で、だんだんこう、琉球音階になって、まあ、沖縄につながっているような、こう奄美群島の中のグラデーションがあるんですけれども、まあ、基本的にはその、まあ、与那抜的な音階もあるんですが、奄美の場合はその島唄の中でも本当情緒感を醸し出されているようなこうクォーター的なこう、まあ、歌唱法とかも、まあ、存在していて、ちょっとフラット気味というか、まあ、沖縄をラテンとすると、まあ、奄美がこうブルースブルージーなこうメロディーをこう奏でていたりはします。はい、
楽器なんかもその、まあ、鹿児島の方とそれから沖縄の方のなんかこう混ざったような感じというかグラデーションになってるんでしょうか。
そうですね、沖縄の三味線と奄美の三味線自体はスケール、ボディ自体は一緒なんですが、そこに張ってる弦ですね、弦が、沖縄の方がやっぱ太くで奄美の方が細くですね、まあ、オクターブ違う感じになってまして、また歌唱法としても、まあ、全国の民謡ではあまりこう使わない、まあ、ファルセット裏声を使って、歌っている。そして、こう2人でこう掛け合うようなスタイルになっています。
これなんか先ほどですね、島によってちょっとずつこうグラデーションがあるというふうにお伺いしたんですけれども、はい、なんかこうこのなんか境目みたいなところってあるんですか。この島からこの島に渡るとガラッと変わるっていうような。
確実に変わるのは、奄美群島の北部から言いますと、喜界島、奄美大島、徳之島までがですね、大体こう、まあ、立音階その与那抜的なメロディーになるんですけども、次の沖の選ぶ与論島からはもう完全に琉球音階になっていきます。
それはでもこう島同士はもちろん交流はあるんですよね。
そうですね、奄美群島内でのこう交流はあるので、本当各島々の個性的なこう民謡がそういったイベントや祭事でこう飛び交うのがすごく楽しくありますね。
面白いですね。なんかこう歴史的に違ったりするんですか、それともこう地理的に違うからなんか音階も違ってきたんですかね。
やっぱりこう奄美群島の南の方の沖の選ぶ与論島はやっぱり沖縄に近いので、まあ、与論島から本当に沖縄の北部が見えるので、やはりこういった交流ですとか、もちろん琉球の関係もあったり、また奄美の方でも薩摩の関係があったりして、まあ、そういった影響をこう色濃く受けてるんだなというふうな、はい、印象ですね。
なるほど。実はすごく僕もその琉球音階に興味を持ってですね、いろいろこう資料を調べてみたんですけれども、先ほどね申し上げた通り、東アジアというのはもともと五音階の中でも、まあ、大和音階とか、まあ、中国でも使われていた音階で、琉球音階というのは本当にこう奄美と琉球にしかない音階のようで、今でこそこうポップソングとかでもこう使われてはいるんですけども、文献調べてもその、琉球スケールとかこう琉球って言葉が出てきてですね、世界に類を見ない音階なんですけど、ということはその奄美にも本当固有の音階がそこで育ったということなんですね。
そうですね、やっぱり琉球音階、まあ、聞いていただいたことがあるかと思いますけど、あれだけちょっと明るくこうイメージになるんですけども、ちょっと奄美のこう大島の方になるとやっぱり、大和音階立音階のが色濃いので、やはりこう宮廷のあるこう接待性、まあ、エンターテインメント性が高いようなこう表現が多分存在したのかなというふうに思いますし、まあ奄美でいうとやっぱり集落のコミュニティソングというところの中で、やっぱりそこで生活している方々の、まあ、余暇としてのこう感情の共有だったり、そういったもののこう あり方、生活文化の中の歌、あの芸術文化ではなくて生活文化の中の歌というようなこうイメージで、ちょっと、音階の情緒的にもああいう風な流れになってるんじゃないかなというふうに感じています。
歌い方とか歌詞とかもやっぱり違ってくるんですか、島ごとに。
そうですね、もちろんちょっと、いろいろ歴史的にも圧政された時代があったので、悲しい歌もあの象徴的に多いんですけども、まあ仕事歌ですとか、まあ恋愛の歌ですとか、あとはそうですね、教訓歌みたいなものもこう様々あります。
はい、なるほど。僕もあの実は奄美の歴史を調べるまで知らなかったんですけれども、戦後あの一度占領されてるんですね、アメリカに。
そうですね、終戦後8年間米軍統治下にありまして、うん、それから、復帰をしまして、まあ、鹿児島県に奄美群島がですねの有人8島が復帰して鹿児島県になったというところもあって、まあ皆さんあの沖縄県と勘違いされる方がいらっしゃると思うんですけども、一応奄美群島は与論島まで、鹿児島県という行政区分になります。
なるほどなるほど、ありがとうございます。ここでですね、せっかくなのであの島唄の一つミュージックブレイクの届け、したいと思います。本さん、ご紹介お願いできますでしょうか。はい、
島を代表する歌者の、はじめちとせさんで、島唄の、会では必ず一番最初に声ならしと挨拶の歌をとして、朝花節という曲がございますので、それをお聴きいただきたいと思います。
それではお聴きください。はい、今夜のゲストは奄美 FM ベイウェーブ代表理事で放送局長の麓健吾さんに、来ていただいています。今お聴きいただいたのは、はじめちとせさんの朝花節という島歌でした。番組後半はですね、まあ、こういった島歌と呼ばれる奄美の民謡のこと、それから奄美の世界遺産などについて旅人目線で伺って、いきたいと思っています。いや、この、まあ、なんか今の喉鳴らしというふうに伺ったんですけど、必ず歌うんですか？
そうですね、本当にこう聞いていただいた歌詞だけではなくて、本当に何通りもの歌詞があって、本当はこう一人ずつこう歌い回していくようなスタイルなんですよね。歌遊びというんですけれども、歌った歌詞に対してどう返すかっていうところをみんなこう楽しみながらこう歌っています。
じゃあ歌で会話するような感じなんですかね。
そうですね、
はい。これからですね、まあ、コロナが終わって奄美に旅してみようっていう人もいらっしゃると思うんですけれども、はい、こういった島唄をこうライブで聴こうと思ったらどういうところに行けばいいんでしょうか？
そうですね、なかなかこう実は沖縄のようにこう民謡居酒屋的なところがたくさんあるわけではないので、なかなかこう、伺う聞くこうきっかけってないんですけども、時間をかけて、まあ、あの島の皆さんとコミュニケーションを取ったら、まあ、お祝いの場ですとか、結婚式だったり引っ越し祝いだったり、卒業のお祝いだったり、そういったこう聞くシチュエーションに出会うと思うので、足しげく通っていただきたいなと思います。
なるほどなるほどぜひね、僕も通いたいと思っています。はい、はい、つい最近ですね、この奄美の世界遺産になったということで、これは世界自然遺産でしょうか？
はい、そうなんですよね、国内、5つ目の、屋久島、知床、白神山地、小笠原、そして5つ目の、日本国内としては最後の、世界自然遺産地になるそうですけれども、奄美、沖縄ということで、奄美群島の中でも奄美大島、徳之島、そして沖縄北部、そして西表というところの4カ所が今回登録となりました。
はい、自然遺産なんですけれども、実は固有の生物もたくさんいるということで、まあ、一説によるとこう東洋のガラパゴスみたいな呼び方もされているそうなんですけど、まあ、天然記念物のような 生き物もたくさんいるということで、世界遺産をこう今度守っていく、まあ、これまでは世界遺産に登録するという運動をずっとされてこられたと思うんですけれども、今後はこう世界遺産を守っていくということにも力を入れていかれるんでしょうか。
そうですね、こういった本当に客観的にこう、世界から、一つのこう評価を得たということは大変嬉しく思うところなんですが、まあ、それに伴ってやはりこう観光的にもたくさん今後コロナが落ち着いたらいらっしゃると思うんですけども、まあ、本当に保全と利用っていうところで、どのように私たちがこう先人たちから守りつないできたこの自然をですね、次世代へとつなげられるのかということは本当に一つの大きな課題だなというふうに思っています。で、今回世界自然遺産になる前提でその国立公園になった時に、今までは自然に対しての生態系管理型という観点で国立公園に強化されてきたわけですけれども、今回奄美沖縄の場合は環境文化型ということが加わって、自然のみならずそこに暮らす人々の営みや文化も一元的に価値があるということを評価いただいているところです。その中にも自然や先人たちに思いを馳せてそれを表現したやはり一つの音楽文化、島唄というところは本当に自然とともに今後どうやって次世代に守りつないでいくのかというのは、みんなで話し合うべき課題だなというふうに感じています。
なるほど、まあ、その自然とも切っても切れない関係にある音楽というものをこの守り語り継いでいく発信していく、まあ、そんな中で地元ラジオ局の役割っていうのはものすごく大きなものがあると思うんですけれども、そういった思いも込めて、まあ、世界遺産するためとかそういうわけではなくて、もっと広い長い意味で何百年も先にこの文化をつないでいくんだという意味でこうラジオを始められていると思うんですけれども、なんかそういう立ち上げのご苦労とかどんなものがあったんでしょうか。
そうですね、先ほども申しましたけども奄美大島の鹿児島県に属するところなんですけども、県本土まで380キロも、海を隔てて離れています。そこでやはり東京や鹿児島本土から流れるメディアが主だったんですが、地元の鏡としてのこのコミュニティメディアという私たちが私たち自身をこう知るきっかけみたいなものを、設けたいなと思って、その中でコミュニティ FM を、立ち上げました。 NPO 局として立ち上げたんですが、なんと、その当時開局当時は本当に京都三条 FM さんのスタイルをですね、勉強させていただいて開局しておるんですけれども、その中で日々島唄や出身者の音楽がをかけているんですが、ようやくそれが整ったのも2007年の開局時からというのが地元の環境づくりとして設けられているところです。そこでやはり、みんなのこうやっぱりそこの地域で暮らしていることの自信と誇りみたいな、まあ、アイデンティティをテーマに、私たちは日々、放送を伝えているところです。
はい、ぜひここで、もう一度ですね、奄美出身のアーティストの音楽を聴いてみたいと思います。ミュージックブレイクです。ではご紹介お願いします。
はい、そういったことも含めてですね、次世代につなげていきたいということで、はじめちとせさんの、語り継ぐことお願いします。
それではお聴きください。はい、はじめちとせさん、語り継ぐことを聴きいただきました。いい曲ですね、はい、続いてお話を伺っていきたいと思います。僕も知らなかったんですけれども、奄美大島には結構教会もたくさんあるということで、ね、長崎と似てるなと、似てる部分もあるんだなと思ってちょっとびっくりしたんですけれども、
はい、各集落にですね、特に北部の方はすごく集落の教会がありまして、すごくこう島情緒と、カトリックのそういった雰囲気がこううまく融合した風景になってますね。
なんかこういろいろ混じり合う島でもあるんですね、この北から南から東から西からと。
そうですね。文化的にもいろんな力的にもこう受容するというかですね、こう受け入れてこうミックスしていくのがちょっとうまい地域なんじゃないかなというふうに思います。
いや、本当面白いですね。まあ、そういったその文化の本当にこう中心地からも発信されている奄美 FM、 こちらインターネットでも聞けるそうですね。
はい、そうですね。本当に24時間、島にこだわって、島の生活情報だったり音楽を届けていますので、ぜひ、聞いてみてください。
はい、リスラジ、リスンラジオという、インターネットのウェブサイトで、京都三条ラジオカフェもですね、聞けるんですけれども、僕は放送開始前まで実は奄美 FM を拝聴しておりまして、ずっ
とん
と
でも
なん
な
か
く
ね、こう島の言葉でも喋られていて、ものすごくなんかこう島に着いた気分、到着した気分で聞かせていただきました。
ありがとうございます。
はじめちとせさんも島出身で、もちろんね、その東京のレコード会社から、発信されて音楽を、ね、出されてはいると思うんですけど、島の方から見ると、やはりこう奄美の魅力を伝えてくれたとともに、こうなんかこう島唄の歌い手でもあるという意味で、こうなんか島の誇りみたいな感じなんでしょうか。
はい、そうですね。本当に島唄の伝統文化をこう地に足ついて継承しつつ、国内、世界へとこう奄美の存在も共に知らせてくれた本当に文化の、立役者だと思います。今は島に帰ってきながら音楽活動して子育ても頑張ってやって、また奄美 FM でも番組、をしていますので、ぜひ聴いていただきたいと思います。
はい、そろそろ終わりの時間になりました。次回放送は10月の第4火曜日、この時間になります。どうぞ次回をお楽しみにしていただければと思います。それからも、はじめちとせさんの番組もある、奄美 FM の方もですね、ぜひお聞きいただければと思います。この番組は U プロジェクト京都がお送りいたしました。皆さん聞いてくださってありがとうございました。本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。